い、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボパーソナリティの衆議院議員重本守でございます。
アシスタントのドクトル慶太です。
はい、今週もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
10月の17日
そうですね。
ですからもうすっかりこう秋らしく
そうですね
なってきましたですね、
もうね、もう涼しくなってきて、もう今年の夏暑すぎましたからね。
暑かったですね。
どうなることかと思ったんですが、
もう本当に今が一番いい季節ですよね。そうです
ね、このまま続いてくれると ね嬉しいですけど、
また寒い冬が、
はい、またしばらく
しばらくいい季節、まあ、そうですね、
はいはい、
そうですね、
大丈夫です、
はい、京都にも国内外からそういうことでお客さんがたくさん来るんですけども、ね、
はい、
まあ、京都の見どころたくさんありますよね。
たくさんあります。
このしげちゃんのドリームラボでは京都の良いところいろいろ魅力を発見して、
はい、
まあ、うまくねこう政治との絡みなんかも、
はい、
合わせながら、
はい、
こう分かりやすくご紹介していくというのがもともと番組の趣旨なんですけれども、今日はですね、鐘がね、もう皆様にぜひ体験していただきたいと思ってた琵琶湖疎水の通船事業についてね、
は
い、
ええ、
お話をしたいと思うんですけども、
これ私もものすごく興味あります。
慶香さん行ったことないですか？
まだ乗ったことないです。
あ、そうですか、
はい、だけどこれはもう、船を通すようになるよっていうお話をね、うん、ちらちら聞いてたんですが、
うん、
そしたら素晴らしいなと思ってたんですよね。
これはすごい人気ですしね、うんうん、なかなかチケットも手に入らないかもしれないですけど、
ああ、そうですね、
私今年の夏に一度乗せてもらったんですよね。でこの通船事業そのものも素晴らしいんですけども、
はい、
やはりこの歴史が素晴らしいですよね。
そうですね、
うん、
私もその辺がすごい興味が、
そう、私衆議院議員の重本守も実は土木工学を勉強して、
はい、
運輸省、今でいう国土交通省に入った人間なんですけど、はい、この通船事業、はい、ね、この疎水というものを作ったのが、
はい、
この田辺作郎さんっていう、
はい、
この方若干21歳、
若い、
ね、今でいう東京大学、
はい、
うん、ここで土木工学を勉強をして若干21歳でこの主任技師として、
はい、
この疎水を自分で設計しちゃったんですよ。
すごいですね、それ
すごいですよね。
すごいですね。
でね、うん、当時ね、今みたいなトランシットとかね、
はい、
レベルとかね、
はい、
いわゆるその今やったらその人工衛星使ったような測量技術とかあるから、
ね、はいはいはい、
もうこんな山の向こう向こうね、
はい、
もう全然とても肉眼では見通せない向こうなんかでも結構正確に測れるし、
うん、
機械なんかもこう進められるんですけど、はい、当時はもう全部鉛筆と定規とコンパスと、ね、極めて原始的な、
それでね、
そう、
それも高低差もね、
そう、
これすごい、
そうなんですよね、
これすごいですよね。水を流してくるっていうね、
そう、
毛上げ超えてきますからね。
そうなんですよ、
これね、
大津のね、琵琶湖から、
そうなんですよ、結構ね、上がり下がりありますよ、道で通って、
うん、そうですよね、
はい、
そこをきちっとこうなだらかな傾斜を一定に保ちながら、
はい、
その大津の琵琶湖から、
はい、
この毛上げのインクラインまで水を引っ張る、
はい、
こう向こうから掘ってこっちから掘ってきっちり方向を合わせるだけでもすごい。
そうですね、
ね、
はい、
上下で角度がずれたら、
そうですよ
ね、
いやもうそれはね、ものすごいよく分かります
ね、
はい、私 DIY 好きでね。
あ、そうですか。
木に穴をね開けるときにボルトとか長い、
あ、そうそうそう、
ね、あんなたった何十センチのとこでもね合わないですわ。
そうでしょ、
こっちとあっちから開けたら。
それをあの長さ距離でね実現したというこの技術のね、
すごいな、
高さね、ですごい難工事やったと思いますね。
そうですよね、
本当この田辺作郎さんっていうのはすごい人や。
水を通すだけじゃなくってね、
うん、
っていうのはほら、これ今船が通るようになってるじゃないですか。
そうなんです。
やっぱりそこも考えてあったんですかね。
当初はね、通水だけ考えてたそうなんですけど、はい、その田辺作郎さんが海外のねインフラなり、その都市計画なり、
はい、
文明のその発達度合いを見てきて、もうこれからは動力は電気やということで、
はい、
当時の知事北垣国道さんの方に進言をして、
はい、
急遽商業用の発電所を作るということを進言してね、うん、大反対されるんですけどやり通すんですね。この方強い信念を持って明治24年に 商業用水力発電所が稼働したんですよ。
その水を利用してね、
ね、
日本で初めてのね、あの商業用発電所ですよね。
そうなんですよ、
うん、
でこの電気を使って路面電車なんですよ。
そうですね、
電灯がつくと、
ね、ついたんですよね。
そうなんです。
っていうのはで、ね、そりゃそうですよね、電気作ったけど使う道がなかったらっていうこともあるし。
そうなんですよね、うん、だからこのね、その本当に当時のよくね、今年は明治150年だから、
はい、
その維新の精神にとかってね、そこに学ぼうじゃないかとか、
はい、
あのよく言われますけれども、
はい、
あのその精神に触れるのには、
はい、
この疎水が一番いい場所だと思いますね。
あ、そうですね、
ええ、
これあの建築物というかね、疎水をこう作ってるあのこのレンガのね、
うん、
あのまあ、デザインっていう、
ね、デザインもそうですよね。
これも本当素敵ですよね。私ものすごく好きなんですよ。
そうなんですよ、トンネルも、まあ、いくつもあって、
ええ、
そのトンネルの入り口のね、そのデザイン、
はい、
衣装もすごいですし、はい、伊藤博文公もそこに記号されたりとか、
ええ、
あの山形有朋公なんかも記号されたりとか、あの本当に素晴らしい、あの近代土木遺産、
はい、
建築遺産にもなってるね、この疎水、ぜひ多くの人に行ってほしいなと思いますね。
すごいですね、
ええ、
だけど大々的ほら改修工事せずとも今もずっとこうやって船も通せるってすごいですよね。
そうなんですよ、
ね、うん、すごい。それもほら船が通れるくらい、あのゆっくりと水も流れてくれて一定にっていうことでしょ。
そうです、そうです、
ね、それ も, あもう道路で行くとね、とんでもなく起伏してるとこ山越えて行ったりして大津まで行くんですけど、
ね、船でね、ずっと僕は蹴上から三井寺の方までこう登る形で行ったんですけどね、その船の中からそのトンネルの壁面に向かって、そのまあプロジェクションマッピングじゃないですけど、スクリーンこう映写機でね、あの歴史をね、その北がこの知事、当時の知事の北垣さんが語りかけるようなね、
はい、
面白い演出もあったりとか、
そうなんですか、うん、うわーすごい、途
中トンネルやから、途中でその縦のトンネルもね、掘ってあって、あの1箇所か2箇所だかな、
そうですね、それはあの、あの聞いたことあります。
光がね、そこだけパーッと差してて、でそこに地下水がドドドドドドとこう雨のようにね、流れてるようなこともあって、あのすごいアトラクション性もね抜群ですしね。もちろんその
あの、うん、どこで調べると分かるんでした、
う
ん、
これですね、琵琶湖疎水船、琵琶湖疎水船事務局とこう検索してもらってですね、インターネットで琵琶湖疎水船と調べてもらったら、
はい、結構いろんな情報が、はい、
情報がありますね、はい、あの琵琶湖疎水沿線魅力創造協議会っていうのがあって、
はい、
あのこの協議会でこの疎水の魅力をどんどん
発信ですね、
うん、
で大津と京都と、
そう、
はい、滋賀と京都を
結ぶ、そうなんです、
はい、
それぞれあの繁忙期とね、超繁忙期とこうお値段が違うんですけども、
はい、
まあ、片道4000円から5000円、
はい、
あるいは8000円で、
はい、ま
あ、そのシーズンに応じて
ちょっと
値段も違うんですけどね。
違う、
でももみじがあの綺麗な11月の後半というのはもう超繁忙期で、
はい、
8000円しますけど、絶対に行く価値がありますので。
そうですね、これ早く予約しないとダメなんじゃないですか。
そうですね、あの予約はあの
約、ね、
そのさっき検索して事務局出てくるので、
そこは調べていただく、
お早めにご予約をしないと、あの、はい、急に行っては乗れませんので、
はい
はい、ぜひお運びください。